次は品川生活者ネットワーク田中さやか議員の質問です。子どもの権利の確保とその根拠となる品川区子どもの権利条例の制定について。問い。本区で過去に子どもの自死が複数あったことは忘れてはならず、子ども・若者の自死を防ぐ取り組みは急務です。児相の開設を待たず、早急な権利擁護機関の設置を求めます。答え。他自治体事例を引き続き研究します。問い。子どもの権利を保障する実効性のある条例を制定するために、子ども・若者に寄り添い子どもの育ちを支援してきた市民や専門家、学識経験者などが出席する開かれた検討委員会を立ち上げることが必要だと考えます。区の見解を問います。答え。東京都子ども基本条例の周知啓発など進めます。共に学び、共に生きるインクルーシブ教育の推進について。問い。インクルーシブ教育を推進するためには、発達障害児の支援に限らず、通常学級に通いたい知的障害児や肢体不自由児なども分け隔てなく支援する支援員の配置が必要です。見解を問います。答え。学習支援員、介助員については、発達障害に限らず、知的障害や肢体不自由の児童生徒にもできる限り対応するよう努めています。高給食などの食の質の確保について。問い。学校給食の無償化により、区教委が掲げてきた食の質の確保に向けた取り組みが後退しないよう求めます。答え。今後も変わりはないです。問い。契約農家とともに、子どもの体に優しい有機野菜を使用したオーガニック給食実現を目指すことを求めます。答え。無農薬の野菜などを調達し、体に優しい給食に取り組んできています。問い。特別支援学校は、都立のために無償化の対象外であれば、補助制度を別途用意すべきです。答え。今後の研究課題とします。問い。スマイルスクールで昼食を提供するならば、子どもたちの体に負荷をかけない食の質の確保は不可欠です。食の質確保に向けた検討を問います。答え。食の安全安心に配慮するなど、さまざまな角度から検証します。介護をされる人も介護をする人も自分の人生を歩める支援策について。問い。すべてのケアラー、介護者が個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように、ケアラーを支援することは介護される人のためにも必要な条例と考えます。条例の必要性について問います。答え。マニュアルなどを作っていく中で示していけたらと考えています。環境基本計画中間見直しの成果と課題について。問い。CO2 削減目標を達成する具体的な実行策を問います。答え。区の環境に合う太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入を推進します。問い。有害化学物質の暴露は、化学物質過敏症の方たちにとっては非常に深刻な問題ですが、本来は全ての人にとって避けるべき事態です。区の施設での有害化学物質削減の方向性や具体策、削減目標の数値なども書き込むべきと考えます。見解を問います。答え。個別に数値目標を定めることは困難です。化学物質の適正管理について、区の取り組みとして記載しています。 羽田新飛行ルートやリニア中央新幹線、新庁舎建設を含めた品川区のまちづくりについて。問い。第二庁舎は建物を残して別途活用とされていたものが、区民の負担軽減を謳った区庁舎跡地周辺一体的なまちづくりに組み込まれました。決定までの協議状況を問います。答え。会議体の名称はなく、関係部課長との会議、区長、副区長を入れた会議などを10回前後やったと思います。問い。財源計画も町づくりによる区民負担軽減の方策が盛り込まれ、答申から大きな変更となりました。その理由と区が示す区民の負担軽減の意味を問います。答え。跡地の有効活用で収入を確保、区民の実質的な負担を軽減していきます。問い。リニア事業者によるオープンハウス型説明会で、2021年の事業者説明会とは異なる説明がありました。区として事業者に市民への説明不足などを指摘し、改善を求めるべきです。答え。丁寧な取り組みを事業者に求めます。問い。乳幼児なども含めたすべての区民への羽田新ルートによる影響を聞き取る手法について問います。答え。保育者や介護者への聞き取り調査は今回実施する予定はないです。品川生活者ネットワーク、田中さやか議員の質問でした。ここまで代表質問をお伝えしました。